今日は聖書から2箇所引用させていただきますけれども、最初はヨハネ伝の6章の、ごめんなさい、6章の40節ですね、170ページです。6章40節、5章24節です。訂正いたします。5章24節です。166ページです。5章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。もう一箇所、第二コリント5章の10節、320ページです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。では別件お願いいたします。
まあ、この間2箇所読んだのでありますけれども、素晴らしい箇所だと思います。すなわち真理であり、偽善を知らない、嘘を知らない忠実なるイエス様は次のように約束してくださいました。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。まあ、この真理をおととい手に召された山川千秋家はもうすでに、まあ、違う意味で体験するようになったのです。御言葉を聞いて、聞いた言葉を自分のものにして、すなわち信ずる者は永遠の命を持っています。永遠の命を持っている人はもちろんもうすでに死から命に移されています。結論は裁きに遭うことがなく永遠の命に移されているからですと。そして2番目の御言葉は、永遠の命を持つようになった人々は裁きに遭うことがないけれども、皆キリストの前にもちろん現れなければならない。もちろん主の前に現れることとは、主によって救われた人々にとって、まあ、義務的なことじゃなくて恐ろしいことではなくて、まあ、最高の特権ではないかと思います。けどもここで報いを送るためにと確証されています。問題は永遠の救いとか永遠の滅びとかということではありません。報いられるか報いられないかということであります。まあ、パウロという人ははっきりとした目的を持って走ったものでした。目標のはっきりしないような走り方は私はしないと、からは敵目の中で確証したのであります。もし私たちがイエス様なしに何かをするならば、目標のない走り方をしていることになります。いくら主のためと言ったとしても、主に頼らなければ自分勝手に動くと何もなりません。目標のはっきりしないような走り方をする者は放浪者です。このような人たちは決して目標、すなわち冠を自分のものにすることができません。瞬間瞬間、一分の中の一秒一秒、一時間の中の一分一分が非常に大切なんです。 結局主に頼りながら祈りながら一瞬一瞬も主との交わりのうちに過ごすことこそが大切です。パウロは、私は目標のはっきりしないような走り方はしません。ピリピ書の3章の中3節中4節に彼は次のように書いたのです。兄弟たちよ、もちろん姉妹たちも含まれています。私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一字に励んでいます。すなわち後ろのものはそれひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私は後ろのものを忘れます。なぜならば主は忘れたからです。主は許してくださり忘れたからです。だからこそ私はひたむきに前のものに向かって走ることができると。今まで私たちは、3つの冠について少しだけ考えたんですけれども、すなわち栄光の冠、命の冠、朽ちない冠についてだったんですけれども、もう一つの冠について、聖書に書かれています。すなわち義の冠についてであります。コリント第2の手紙の4章にパウロは次のように書いたので、382ページになりますが、テモテ第2の手紙4章の6節から8節までお読みいたします。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。この義の栄冠は結局イエス様の再臨を待ち望み、もうすでにその用意のできているものに与えられる冠です。主の現れを慕っている者は要求されています。イエス様を待ち望んでいる者は自分自身を犠牲として捧げ、戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くす信仰を守り通した者だと、ここでパウロは書き記したのです。主の再臨を毎日意識して待ち望むことこそが大切です。他のことで言い表すならば、イエス様を心から愛することです。イエス様を信ずるだけではなく、イエス様を愛することです。イエス様の偉大さをよりよく知ることです。パウロはピリピ書の3章の8節に自分の目標について、目指した目標について次のように書いたのです。353ページになりますが、三章の8節、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りあったと思っています。パウロは主をよりよく知るためにすべてを捨て去ったと。パウロはここで言っているキリストイエスを知っていることの素晴らしさは、イエス様について知る知識とはもちろん全く違います。より以上に優れたものです。キリストについての知識は、例えば、宗教に来たり、聖書研究 買いに出たり本を読んだりすることにより蓄えることができるでしょう。けどもパウロはイエス様について知りたいという気持ちを持っていなかったのです。さらに勝るものを心から求めたのです。すなわち私はキリストを得たい、キリストをよりよく知りたい、キリストとの親しい交わりを欲しいと叫んでいるのです。まあ、これは何を意味しているかと言いますと、パウロはよみがえるの命を自分のものにしたかったのです。まあ、パウロはこのピリピ書の中でこのよみがえるの力はどうしたら自分のものにすることができたかと書いたのです。それはイエス様の苦難に預かってその死の様に等しくなることによってのみ自分のものにすることができると、ここで確証されています。まあ、私たちは全てを主に捧げた献身者として、自分が持っている考え、自分が持っている意思、自分が持っている感情を全ての主に捧げ、また自分の当然持って良いと思われる権利も主に捧げたいものです。まあ、御座で神の賞与を得るものは聖書の知識が豊かなものではありません。また熱心に奉仕するものでもないでしょう。キリストの霊を豊かに内に宿しているものは神の賞与を受けるようになります。もう一回ピリピ書3章の中3節ちょっと読みます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。励むことは大切です。すなわち後ろのものはそれひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。まあ、パウロは誰が何と言おうとこのただ一つの目標を目指して走り抜こうと決心したのです。パウロは何としてもこの賞与を得たいと願ったから、他の人々の意見には目もくれず走っていたのです。パウロにはおそらく敵も多かったではないかと思うんです。パウロを批評し、小さいことを大げさに話し、あなたがそのようなことをすれば信者は悪く離れるものよかもしれん、あなたは霊的な高ぶりを持っているのではないか、他の信者に命令するものになりたいと思っているのではないか、もっと簡単な福音だけ伝えたらいいだろう、そのような霊的な信頼を語ると書いて信者の頭はごちゃごちゃになるなどという人々も必ずいたと思います。パウロは捕まえられた時皆去ってしまったと書かなければならなかったんですね。私は一人ぼっちになってしまった、だから彼は諦めたと聖書は言っていません。皆去ってしまったけど主は私と共にいたとパウロは大いに喜ぶことができ証しすることができたのです。もちろん彼は人と違った信者になりたいなどとは思っていなかったんです。ただ一つ願っていたのは、すべての主にある兄弟姉妹が主なる神の目標を見、光栄に満ちたこの賞与を目指してひたすらに走ることだったのです。パウロはイエス様と共にすべての兄弟姉妹が人どころにとどまらず御座にまで行き着くことができるようにとの思い重荷を担ったのであります。まあ、パウロは私は走ってると言っているんです。普通の競争はもちろん何とかして自分だけ速く走り、他の人々は遅くなるように心がけると思います。 けども御座に向かって走るクリスト者の競争は全く違うんです。全く反対